3月12日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日は3月11日、この OK コージーアップの中でも東日本大震災、そして福島原子力災害の被災地でもあります福島浜通り、その復興の現場、様子をリポートいたしましたが、その後午後1時から、特別番組が、ありました。上柳雅彦アナウンサーのパーソナリティで、でそこのところでも私レポートをちょっとさせていただきまして、ホープツーリズムという福島の光と影両方を、特に若い子たちに見てもらって、でいろいろ考えてもらおうというような、福島ってもともとは修学旅行とかいろいろ受け入れてたんですよね。
そうですね。
考えてみたら私も会津に行ってたんだよ。
あ、そうでしたか。
中学校の3年生の時の卒業修学旅行がですね、そう会津に行くっていうツアーで、そうだ郡山まで新幹線で行って、そこからバスに乗ったような覚えもあってですね、そうだから福島って、あ、そういえば少しだけですけどゆかりがあったなと思って嬉しく思い出したんですけど、そうで震災後相当こう教育旅行の人たちの数っていうのが減ってしまったんで、それをなんとかもう一回盛り上げていこうと。で、子どもたちが学ぶべきというか学べる要素というものがこの浜通りにはいっぱい転がってるじゃないかということでですね、そんな話をちょっとさせていただきました。で特別番組は4時前に終わって、でなんだかんだ支度をしていたら5時過ぎになっちゃったんですけど、はい、私3月11日に取材で被災地行ってることも多いんですが、都心にいるときはできるだけ国立劇場に行くようにしてるんです。昨日国立劇場では東日本大震災8年、の式典が行われておりました。で式典が終わった後にですね、実は式典会場の国立劇場では4時半から6時まで一般の方の献花というのを受けていたんですよ、
はい、
でこれ結構政府のホームページにも載っていたんですけれども、昨日もね5時半ぐらいかな行ったらですね、こうでしばらくずっと国立劇場のところで見てたんですけど、人の様子を、結構人が途切れずにやってきては喧嘩をして、でそのまま帰ると。でも、ホームページには平服でいらっしゃい、お越しいただいてまた結構ですと書いてあるんですが、はい、中にはダークスーツでちゃんと黒いネクタイを締められてという方もいらっしゃったんですが、仕事が少し早く終わってとかで帰る方が途中に寄ったりとかね、もうコート着てもう帰り自宅でいらっしゃる方も結構いて、ああそうかと、8年経ってももうこうやって気にかける方がいっぱいいらっしゃるんだなというのは改めて思ったところですね。昨日は朝方ものすごい雨が降ってました、はい、ちょうどこのコージアップやってる時も雨が降っていて、ツイッターでねある方が書いていたのが、ひどい涙雨ですよ飯田さんと、あ確かにそうだなと思ったんですが、その後ね昼頃からは雨が晴れて、で青空が広がって、いややっぱこう塵が清められたようにですね、キラキラと光る青空で、それがだんだんと暮れていって、本当昨日は星が綺麗に見えたなと。で昨日夕方ツイッターを見てたら池江璃花子さんが、ツイートしてたんですね、今日久々にベッドの上から空を見上げました。外の光でさえしんどく感じてしまうほどでしたが、夕日が沈み空が青くてとっても綺麗です。みんなは今何をしてるのかなって思いますと。なんか そう昨日一日がなんか全て響き合うような感じで、うん、ああ俺たちは生かされてるんだから、こういった青空を見て、ああ生きるっていいことだなと、お明日からもう頑張っていかなきゃなっていうふうにね、新たに思った次第であります。さあ最新ニュースピックアップいたします。今朝の新聞一面も東日本大震災昨日8年を迎えました、それについてというものが、各紙一面トップを飾っていますね。心の痛み絶望決して消えない東日本大震災8年と、読売新聞は復興芝と汗とということで、J ビレッジね、福島の楢葉町にありますけれども、ここもともとというか、まあ、あのサッカーの練習とかが合宿もできる複合施設だったものが、東日本大震災、福島原子力災害、その福島第一原発に入る作業員の方々の下準備の場ということで、ずっとサッカーをやる子どもたちであったりとか選手たちは使えなかったんですけれども、ここはようやく戻ってきたというようなことを伝えております。さあそんな中なんですが、気になるニュース、まあ、今日も、ね、いくつかあるんですが、まずはあのエチオピアでボーイングの飛行機が落ちたというニュースであります。これ各紙の国際面に載ってました。昨日も僕一報レベルでおやーと思ったんですが、というのは去年の10月にインドネシアのライオンエアという、まあ、LCC 格安航空会社だったんですけれども、そこで、運航している同じ方の飛行機が離陸直後に墜落をしたというのがあって、で今回もエチオピア航空のこの飛行機も離陸直後の墜落と似たようなシチュエーションであれと思ったんですけれども、この、まあ、原因というのは今も、ね、究明中であります。で、ライオンエアの方のインドネシアの方のですね、落ちた飛行機の原因というのもまだあの正式に確定はしてないんですけれども、まあ、機体の姿勢をこう制御するシステムに仰角センサーという、まあ、あの機体の、ね、斜め具合をこう判断するセンサーに異常があったんじゃないかということが一部で言われていて、で、飛行機っていうものは、まあ、ある程度こうかなり加速をして、でそこからこう機首先頭の部分を引き起こすことで、離陸をしてだんだんとこう高度を上げていくと、で高度を上げていく最中にですね、この角度がこう大きくなりすぎると、要するに反りすぎちゃうとそれはそれでですね、失速しちゃうんでまた墜落の危険があるということで、ある程度この角度をセンサーで、感知をしておいて、あんまり角度が上がりすぎるとこれを下げるというシステムがあるそうなんですが、まあ、今言われているのはですね、この737MAX という新しい飛行機、このセンサーがちょっと不具合を起こしていて、上がってこう反ってないのに反ったようにこう反応しちゃうんじゃないかということが指摘されています。ということは全く反ってないのにそれを水平に近い状態に無理やり戻そうとするんで不安定になるんじゃないかと、まあ、言われているんですが、これはまだ本当諸説あるんで解明しなきゃいけないんですけど、ボーイングはいやそんなことはないと、これはあの世界中でいろいろ飛ばしてるのに結局あの不具合があって落ちてしまったのは今のところ2件だけじゃないかっていうことを言っているんです。で、あのアメリカの航空当局もいやあの法律通りにきちんとやっていて安全であるというようなあのノーティスというふうに言うんですが、あのお知らせを各社に対して流すよう準備しているということが今アメリカのメディアでは報じられております。まあいずれにせよこれはどうなるんだというのはね、解明してみなきゃわからないんですけれども、なお日本の航空会社はこの事故を起こしたのと同型、ボーイング737の MAX8 という形は入っておりません。737自体はかなり古くからある飛行機なんで、737という機体は日本にも入ってるんですけれども、同型の MAX8 という形は入っていないということであります。で、もう一つはですね、ざっと経済面なんですが、これ朝日新聞です。経済担当の社説というか編集員の、原誠さんという方が統計不正について書いています。統計不正、これはもう 大変大問題であると。で、なぜ大問題なのかというと、統計は事実や実態を知るための道具だ。ただし意図すれば事実を歪め国民を欺く道具にも早変わりすると。都合のいいデータだけを取り上げて、成果を喧伝するのは首相の得意技だというふうに言っているんですが、で、例えば有効求人倍率がその例だというふうに言います。原さん曰く有効求人倍率が上がっているのは、なんといっても生産年齢人口15歳から64歳の人口が減っているから、有効求人倍率が良くなるというふうにおっしゃるわけです。まあ、これ椅子取りゲームと一緒で、有効求人倍率って、働きたいよって手を挙げた人にどれだけ椅子が用意されてるかっていうとで倍率が決まるわけです。例えば、10人の人が手を挙げてるところで11個椅子があれば有効求人倍率は 1.1 倍ということになるわけですね。で、確かに生産年齢人口が減って手を挙げる人が減ってれば椅子取りゲームは楽になりますから、これは、人口が減ったから数字が良くなってるだけだよねってことが言えるんですが、今そうじゃないんです。生産年齢人口は確かに減ってるんですが、実際に働きたいって手を挙げてる人の人口は増えてるわけですね。就業者数だとか求職者数というんですが、で、増えているってことは椅子取りゲーム手を挙げてる人が増えてるわけですよ。で、そこでも数字を良くするためにはどんどん椅子を差し挟んでいかなきゃいけないわけですよ。ね、ってことは椅子を増やすって雇用を増やすってことで、これは経済政策としては理にかなってることを今やってるんじゃないかと。不十分な面はもちろんいっぱいあるし、そこは指摘しなきゃいけないけれども、根本として雇用を増やしたっていう意味では、これはなんか成果だけを喧伝しているのか、僕はそうは思わないんですけれども、いかがでしょうか。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、続いては働く世代の心と体が軽くなる情報をお伝えするモーニングライフアップ。
さあ、今日のモーニングライフアップはこちらです。
はい、
我らが阪神タイガースについて、まあ、矢野新監督就任で、再開から14年ぶりのリーグ制覇を目指しているという我がタイガースですが、
はい、
阪神タイガースにもですね、うん、唯一の球団オフィシャル雑誌というものがございまして、その名も月刊タイガース。
お
ー、今日はですね、この月刊タイガースの奥深い魅力についてですね、
はい、
月刊タイガース編集長の寺崎慎さんと電話がつながってますんで、いろいろ聞いていきたいと思います。
はい、
寺崎さん、おはようございます。
おはようございます。
朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。手元に最新のですね、3月1日発売の3月号があるんですが、はい、月刊タイガースナンバー494と書いてあるんですよ。
そうですね、
これ、創刊はいつになるんですか。
1978年ですから昭和53年ですね。
昭和53年、
あれ飯田さん生まれてないんじゃないですか。
は
い、
そうですね、私生まれる3年前ですね。
ね、
そうなんですね。
ほう、そうですか。
はい、ちょうど去年が創刊40周年の記念の年だったんです。
なるほど。いや、それはおめでとうございます。はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
創刊の頃のこの阪神のラインナップっていうと、表紙誰だったんですか。
まあ、もちろん僕もまだ担当はしていなかったんですけども、創刊号の表紙は田淵幸一さんに表紙を飾っていただいてるんです。
なるほど。はあ、じゃあもうね、遠い五郎さんがいたりとか、そういうような時代ってことですか。
そうですね、はい、
はあ、すごいっすね。
江本さんとか。
江本さん、あ、なるほど。江本さんがベンチがみたいな発言をする前ですね。
そうですね、そのちょっと前ですね。
はあ、はあ。で、今月号表紙は福留選手ですよね。
はい、そうですね。
先月は能見投手と、
はい、
こうなんかベテランがこう続いてるなという感じ
も
あるんです
けど。そうですね、ちょっとまあたまたまではあるんですけども、はい、シーズン中は結構どんどん出てきた若い選手なんかを取り上げることは多いですし、はい、
これ決めるのって、決め方っていうのは編集長が決めたりするんですか。
あ、いえいえ、もちろん球団と相談した上で。
なるほど。
はい、出ていくんですけれども、
この人を売り出したいとか、そういうのもシーズン中に入れば特にいろいろあるんでしょうね。
そうですね。で、またシーズン中に入ると、月刊誌なので、その新聞みたいにすぐに活躍した選手を取り上げても、本が出る頃にはまたちょっと、ね、調子が下がったりっていうところもあるんで、その辺の見極めとかね。
なるほど。
ちょっと難しいですね。
ああ、 その辺は、まあ、いつも見てる球団の人とかと共にこう判断していくっていうところなんですか。
そうですね、はい。
でちなみにこう雑誌というものは、まあね、ここのところ売り上げ下がってるなんていう全般としては言われますけど、そうですね、どうですか、やっぱりタイガースの戦績に影響する部分というのはあるんですか。
まあ、それは結構顕著に数字には表れますね。
そうなんですね、
はい、ただまあね、まあ、おっしゃったようにその雑誌自体、本自体がもうかなり売れなくなって、まあ、大体そう言われて久しいんですけども、まだただそういう中でも、まあ、タイガースっていうね、魅力的な、まあ、ファンの多い球団の雑誌を作らせていただいてますんで、
はい、
まあ、そういう部分では、まあ、いろいろ読者の方に助けていただいているという部分は大きいと思います。
あ、どうですか、忙しかった時期って覚えてらっしゃる時期、どの時期ですか。
一番印象深いのは2003年に18年ぶりのリーグ優勝したと。
はい、
まあ、そこはやっぱりね、僕自身もその優勝の経験というのは初めてですし、まあ、球団自体もね、本当に18年ぶりっていうことで、
は
いろいろそういう流れとか段取りっていう部分ではそういうやり方を知ってる人が少ないんで、ま、
そうですよね、
はい、まあ、何をどうしたらいいかっていう部分では苦労しましたし、
は
い、
寺崎さん、またシーズン中もですね、また開幕しましたらお忙しいとは思うんですけれども、
はい、
まあ、間違いなくこうつないでいろいろお話を伺ってですね、そして、はい、共に優勝の美酒を分かち合う時は近いと思いますんで
、はい、ありがとうございます
ぜひ今後とも一つよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今朝朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のモーニングライフアップ、月刊タイガース編集長寺崎真さんにお話を伺いました。3月12日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリストの長谷川幸寛さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。
長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュース、こちらです。日産、ルノー、三菱自動車3社のトップが今日合同会見、運営方針表明へ。日産の斉川社長とルノーのスナール会長とボロレ CEO、 そして三菱自動車のマスコ会長の4人は今日合同で記者会見を行います。3社の提携関係の見直しなどに関する発表を行うとみられております。そして一方のカルロス・ゴーン被告ですけれども、取締役、日産の取締役の地位は今もあるんですけれども、これ裁判所が許可すれば出てもいいよということになっていて、うん、結局裁判所は今回許可しませんでした。
日産側が反対したんでしょうね、当然、
うんうんうん、
証拠隠滅の恐れがあるんじゃないか、
はい、
っていうか、まあ面と向かってね、
はい、
斉川社長とすればゴンさんと対立したくなかったっていうのは、まあ想像できますよね。ゴンさんの行方もさることながら、
はい、
今日のその記者会見、これは要するに提携関係をどうするのか見直すっていうことなのかどうかですよね、
はい、
ルノーは今日産の株を 43.4%、
はい、
持ってるから、まあ、かなり支配的な地位を保ってるわけですよね、
はい、
ところが一方日産の方はルノー株は 15% しかなく、
うん、
議決権もないと、
うん、
でもどっちが実力が強いんだって言ったら実は日産の方が強いと、はい、車の販売台数で言っても日産は600万台で、
うん、
合計3社合わせて1000万台ですから、うん、半分以上は日産稼いでると、
はい、
まあ、こういう関係で、うん、そこがちょっと実力と株の持ち方が逆転してる、
はい、
っていうことですから、それをどう見直すのだと、
うん、
まあ、そこいらへんを当然質問が集中するはずで、記者会見今やるっていうことは、
まあ、そうですよね、
まあ、その話し合いが決定着したというふうに考えるのが普通ですかね。
あ、
どうでしょう、
ねえ、うん、まあ、今まではそのアライアンスと呼ばれる三者連合の、はいはい、まあ、一応その 合同の統治会社みたいなものがオランダにあると、でそこの会長はルノーの会長が兼任するという形で、まあ、それもあってルノーが一応上に立つ形、資本関係もそうだし統治関係もそうだったんだ
ろうという、そうでしょうね、まあ、だから 43.4% 持ってる以上、社長は当然ルノー側から出る、で、まあ、そのスナール会長がこの3社関係のトップにつくんじゃないかっていうふうに見られてます
ね。そうですね、
だからそれを受け入れたとして、じゃあでも株式についてはもうちょっと日産が、例えば今15のものを 20% 台、25% 来ると議決権が発生しますから、まあ、一部観測されているのは 24.9 ぐらいのギリギリ止める一方をルノーもまああの3割ぐらいまで減らすとかね、まあ、いろんなこと言われてます、まあ、そのあたりが焦点かなと、
まあ、日産がルノーの株をこう 25% を超えて買い増してくると、まあ、日本の会社法の関係でルノーの 43% 以上の持ち株の議決権がなくなってしまうということもあるわけですもん ね、
そうですね。ただあんまりごたごたするとイメージが良くないですよね。それでなくても、日産は、いろんなあの不正の問題、検査の問題とかいろいろありましたよね。だから、まあ、それも含めて、かつこのゴンさんの事件はもう連日報道されている通りですから、まあ、あんまりこの3社の提携関係でも揉めるとそれは日本にもフランスにも、まあ、イメージはプラスではないということだと思います。
まあ、ある意味そのブランドイメージがちょっと悪くなってしまったところを、いや盤石なんですよって見せる会見をしたい、
そういうことじゃないですか。だって両方とも損ですもんね、イメージが悪くなったら、
そうするとそれでようやく取締役会が固まったのに、またゴーンさんに引っかき回されたくないと。
ゴーンさんの行方もね、あの弁護士さん、有名な弁護士さんついてて、
広中さんがついてね、
ついてて、あのなんか自信満々みたいな感じがしません？広中さん、この間の記者会見ではだって全部10年前の事件でしょと、こんなものを取り上げて、ちょっと無理やりなんじゃないかと、まあ、広中さんが言うともっともらしく聞こえるよね。
無罪受け負い人とも言われる人ですからね。まずは日産、ルノー、三菱自動車3社についてでした。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。東日本大震災8周年追悼式。
避難生活が長期化する中で弱いを重ねていく高齢者をはじめ被災者の心身の健康のことは深く心にかかります。これからも私たち皆が心を一つにして被災した地域や人々に末永く寄り添っていくことが大切でありましょう。
政府主催の東日本大震災追悼式に出席された秋篠宮殿下のお言葉を聞きいただきました。東日本大震災から8年を迎えた昨日、政府主催の追悼式が国立劇場で営まれ、秋篠宮ご夫妻、安倍総理大臣ら三権の長、そして遺族代表らおよそ940人が参列しました。あれから8年が経っております。
私も昨日これテレビの映像を通じてでしたけども、海を見て、亡くなられた方をね、忍んでる映像がたくさん出てましたし、今日の新聞でも、これ、まあ、たまたまだと思うんですけど、朝日とそれから産経と東京新聞が同じ、お嬢さん2人の写真重なりましたね。
そうですね、
朝日のコメントによればね、私たちは23歳、このお嬢さん2人がね、23歳になったのに慰霊碑に刻まれた彼の年齢は14歳のまま、 どんな大人になりたかったんだろう、生きていてほしかったと、
はい、
まあ、こういうコメントが報じられてますけども、
仙台若林区の荒浜というところ
ですね、はい、まあ、こういう方が昨日この砂浜に、
はい、
この方たちだけじゃなく何人もいたと思いますけど、本当にこう痛ましいっていうか、私もずっとこれ見てしまいました、はい、昨日この報道見てました。まあ、数字で言えば 15,897 人ですけど、はい、やっぱり一人一人にはみんな全部全く違ったね人生のドラマがあって、
はい、
その人たちを痛むっていうことでしょう。まあ、本当に心が潰れる思いですけども、
はい、
まあ、改めて私思うのは、まあ、
だからこそ
今生きている人たちは周りの人間を大事にすべきだなと、
は
い、今日も例えば高校2年生のいじめの自殺の問題とか、
はい、
まあ、この頃そういういじめ、それから親を殺したとか、
はい、
子供を殺めたとか、うん、そういう心がすさむ事件すごく多いですよね、まあ、だからそういう時こそですね、まあ、生きていることの価値、
うん、
やっぱり改めて見直す、この機会に見直すべきだなと。私もだから昨日テレビ見ながらね、
はい、
もう隣に座ったかみさんの顔をじっと見てしまいました。やっぱ60過ぎるとね、
はい、
65過ぎた66ですけど、もうやっぱりね周りの人が本当に大事ですね。もう飯田さんもやっぱ奥さん大事ですよ。
いけないですね。
そうです、はい、
本当でも、普段からこうどう備えるかというところ、まあ、メールやツイッターもいろいろいただいております、はいはい、日本総では朝6時から番組やっておりますんで、小田原市ラジオネームヒロさん73歳の会社員の方、
はい、
終日昨日はテレビラジオを見て聞いていました。震災から8年経過したにもかかわらず、いまだ2000人以上の方が行方不明、いまだに2000人以上の方が仮設住宅に住まい、不自由な暮らしを強いられ、放射線の影響で多くの方が自分の生まれ育った地に帰ることができないという現実もあります。被災者の苦しみ、悲しみは今も続いていて、爪痕があまりにも大きいことを改めて思い知らされました。被災者の方々のために何をしてあげることができるのか、震災に対してどう備えて何をしておくべきなのか、実際に遭遇した時にはどういう行動を取るべきなのかといったことを改めて真剣に考えさせられる一日でした、う
んうん、被災者の住宅にいらっしゃる方はもちろんですけど、
はい、
新しく家を建てられた方でもね、
うんうんうん、
やっぱり元のところでないところで建てざるを得なかった、
はい、
まあ、かさ上げしたところに戻らなくてですね、まあ、8年も長かったから、
はい、
でやむなく別な土地で家を建てたという方たくさんいらっしゃるでしょ
う。
まあ、そういう方たちにとってもね、
はい、
心の中でどういうふうに、まあ、納得折り合いをつけているのか、ま
あ、
多分つかないんだと思いますよ、ずっとこれは。やっぱり自分の、ね、亡くした家、
はい、
家族、周囲の皆さんっていうのはやっぱりずっと残ると思いますね。
まあ、この避難の仕方であったりとか、
はい、
こう集落ごとに避難所に入って、そこから仮設に行って、復興住宅にっていうふうに、こう集団でっていうのがなかなか難しかったので、
そう
まあ、各々ね、親戚のつてを頼って避難するというのもあったから、
だから元の絆はそういう意味では失われざるを得なかった、はい、というところが、そういうことを経験されている方たくさんねいらっしゃるでしょうね、まあ、引っ越しされた方でも、
じゃあそこまでを考えて、その避難というものをまで備えておくってことができるのかっていう、やんなきゃいけないのかもしれないですけどね。
まあ、ですからまあこういうことを1年に一遍巡ってくるわけだけど、はい、この機会に改めてね見直す、
はい、
生活、人間関係などなど、まあ、そういう機会にしたいですね。
まあね、どこに逃げるとか、どこに集合するというのを話し合っておくだけでも、全く違うということもありますもんね。では続いて2つ目、こちらのニュースです。トランプ大統領、メキシコとの国境の壁の予算に86億ドル要求。アメリカのトランプ政権は11日、2020会計年度の予算教書を議会に提出。メキシコ国境の壁建設費として86億ドル、日本円にしておよそ9600億円を要求しました。 この国境の壁の建設費、それから、うん、国防予算が増えているという指摘もありますが、うん、はいはい、国防予算はちょっとね、
国防費がまだ金額自体が出てないんですけれども、はい、まあ、内外の報道を見てると国防費はまあ 5% 弱ぐらいじゃないか、増額を要求すると、まあ、それからあと、国土安全保障省、はい、こちらの予算もまあ増えると、うん、まあ、テロその他に備えるということですね、はい、でもその問題の今日焦点になっているその国境の壁については86億ドル、まあ、結構な金額ですよね、
うん、
で だって2019年度予算では57億ドルに対して議会が認めたのは13億ですから、
そうでしたね、
まあ、そういうオーダーから考えても、はい、今回は2020年度で86億ドルっていうのはまあ結構大きな金額ですよね、
うんうん、
でこれもし、まあ、議会もちろん当然反対して、
はい、
民主党が勢力を持ってますから、
そうですね、特に下院はね、
下院はね、そうすると合意できない、10月1日が一応締め切りで、
はい、
ここまでに合意できなければまたまた政府機関の閉鎖、
はい、
ということにもなりかねないと、うん、見られていて、まあ、ですから これからは議会との、ね、また対立が焦点になってくるなと、いうことですね。ねじれてますからね今、
まあ、そうなんですよね、下院は民主党が多数を取った、はい、ということもありと、
はいはい、まあ、それと国防費の問題は、
はい、
そのまだ決着してませんけど、その中国との問題、
はい、
あるいはロシアとの問題、まあ、ロシアはまあ、それほどでないにしても中国がまあ例えば宇宙軍とかね、
はい、
まあ、ロシアも超音速超高速のミサイル開発とかなんかやってますよね、
なんか極超音速なんですね、
極がつくのか、
なんかものすごい速いと、まさか10までいくのかみたいな話よ、
まあそれは多分プーチンのことだから半分あの眉唾じゃないかと、つまりビデオではねそういう話になってるけど、まあ半分眉唾じゃないかという気もするけども、まあさはさりながら、まあ中国は現実にかなりのものを今度空母も建設してますし、
はい、
だからそういうことを考えると国防費を全体として削減していくっていう方向にはならないですよね、まあ、そうすると勢い、
はい、
非国防費以外のところは、まあ、削減せざるを得ないと、ということになっておりますね、
まあ、アメリカ経済の先行きというところも、FRB は利上げをこう、はい、まあ、そろそろやめるんだと、景気への配慮を見せてきた、だこれ、この先どうなっていくのかっていうのはね、日本の経済にも直結しますよね、ま
あ、すごいですよね、まあ、あの今の利上げのところについて言えば、
はい、
まあ、おおむね中立、今の金利水準で適切ということですから、
はい、
まあ、当初予定されたあの年2回だったかな、利上げについてはまあ見送るということですよね、うん、まあ、それと日本について言えばやっぱりこのところ景気がすごい心配ですよね、
いやそうですよね、景気どこ指数もあまり良くない、
そうマイナスになってるでしょ、だからまあそれから株ももちろん不安定、まあ、もちろん大元には例えば中国の問題があって、
まあそうですね、
米中の問題がある、それからイギリスの EU の問題もいまだにまだ決着が全然見通しがつかないということですから、世界経済全体暗いわけですよね、だから、まあ、アメリカはまあ 3% 台で、
はい、
まあ、今のところそういう見通しなので、アメリカはまあ引き続き好調だけど、まあ、これから心配と、
ね、そこで消費増税どうするんですかね、
どうですかね、
はい、おはようニュースネットワークでした。7時26分です。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。日韓経済人会議、今年5月にソウルで開催が予定されていた日韓経済人会議が、いわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題などを理由に9月に延期されることになりました。まあ、徴用工というか募集工というかね、この方々の、差し押さえまで始まっちゃいましたよね。
そうそう、例のいわゆる元徴用工をめぐる問題、
はい、
で三菱重工業の韓国にある資産、まあ、これは、 中身は、
はい、
株式とか、あといろんな権利とかだと思いますけども
、はい、そうそうそう、
パテントとかそういうやつですね、
ですよね、
特許と商標か、
はい、
合わせて8件、
あ、
これは三菱重工ですね、これのを差し押さえの手続きに、まあ、裁判所に申し立てたと、
はい、
いうことで、まあ、こんな状況ではとてもじゃないけど経済人が、
はい、
会って話し合ってる場合ではないと、いうことですよね。
いや、もう歴史ある企業はなんか投資したらそれ取られちゃうみたいな。
なので、だから投資どころじゃなくこれで引き上げるかっていう、
まあ、そうなりますね、
ことも現実的になりますよね、
はい、
それと政府も、まあ、ここまで来ると、まあ、かねて自民党内ずっと検討してましたけど、はい、韓国に対する制裁措置についても、はい、これそろそろ、まあ、本気で考えなければならないような局面じゃないかと思いますね。ちょっと異常ですよね、いくらなんでも、こんなことが本当に起きたら、
はい、
もう本当におちおち韓国でね、資産持つとか投資考えるとかできないでしょ
う。まあ、いきなり差し押さえられるっていうようなことがないという前提じゃないと経済活動はなかなか難しい
わけですね。もちろんですよ、だから、まあ、この問題当然、まあ、私なな聞いてる限りではもうずっと1ヶ月ぐらい前からいろいろ検討してる、はい、ということは政府の人間は言ってましたから、
はい、
当然いろんなメニューは上がってると思います。例えばビザの今ビザなし入国90日間短期については、
はい、
ビザなくて韓国の方は日本に入ってこられますけど、
そうですね、
まあ、これについて凍結するとか、まあ、これ反対意見も結構あるんですけどね。
あ、
まあ、例えばだから そしたらこれは韓国人の観光客減るんだから、
はい、
日本の首を絞めるんじゃないのと、
あ、
というような、まあ、よくね、これ外務省の方はこれをよく言うんだけど、
はい、
まあ、私はそうは思わないな。そのくらいやらないと、はい、要するにこの問題の深刻さっていうのが韓国側に伝わらないんじゃないかということもあるし、それからあともう一つ、これもこれはかなり聞くと思うんですけど、
は
い、いわゆる復活水素、
あ、はいはいはい、
これの輸出停止、復活水素何かって言いますと、
はい、
半導体を製造するのにはこれが絶対必要で、ましてや高性能の半導体には高品質な復活水素の生産が必要だと、
はい、
でところがこの高品質な復活水素ってのは実は日本企業の独占だそうですね。日本企業だけにしか作れないと、
作れない、輸出的に高い
と、 それを日本が韓国に輸出することによって、
はい、
まあ、サムスン電子ですけど、サムスン電子なんかは半導体を作ってきたと、
うん、
だからこれを止めたらどうかと、
はい、
そしたらもう一発で終わると、
うん、
半導体産業は、
はい、
まあ、非常にこれは激悪だけど、まあ、できるわけですよ。なぜかというと復活水素って戦略物資なんで政府の輸出承認が必要なんですね、
はい、
つまり経済産業省がこれ輸出承認許可しないとだったらこれ一発で止まると、
は
い、ということなので、まあ、これが一番私は聞くと思うんですけど、まあ、こういうことも実はもうメニューには上っていると。だからこれで、まあ、7日にその資産差し押さえ申し立てたということなんで、
はい、
これが本当に抑えられることになったら三菱重工にはとどまらない話なので、
まあそうですよね、
まあ、私は今週中ぐらいが結構山じゃないかなと見てます。
はい、今日のキーワード日韓経済人会議でした。時刻は7時44分です。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。大阪ダブル選挙、自民党は小西元副知事を擁立へ。
この度自民党から推薦をいただきまして、来たる4月7日に行われます大阪府知事選挙に立候補を決意いたしました小西でございます。政党間の協議にこの公職を手段として利用しているということは、長年大阪府で働いてきた私としては、まあ、どうしても納得のいかないことでございました。
まずお聞きいただきましたのは、昨日夕方行われました元大阪府副知事の小西忠和氏、その記者会見の模様でした。大阪府の松井知事と大阪市の吉村市長の辞職に伴うダブル選挙で、自民党は府知事選の推薦候補として松井知事の右腕でもあった元大阪府副知事小西忠和氏を擁立することを決めました。知事選挙は今月21日、そして市長選挙は24日にそれぞれ告示されまして、ともに4月7日の投開票。なんか統一地方選の第一ラウンドはにわかに大阪が盛り上がってまいりました。
私直近で一番注目しているのは実はこの話題で、
はい、
というのはこれは大阪にとどまらず、安倍政権を直撃するかもしれないと、そういうふうに実は見てるんですよ。でなぜかというと、
はい、
ここでもしですね、維新が、まあ、負けることはちょっと考えにくいんだけど、
はい、
それでも勢力が減退したというようなことが明らかになると、うん、つまりこれ知事と市長だけじゃなく議会選挙も、
はい、そうですね、市議会選挙
両方ありますからね、
はい、
そこで勢いが止まるとなるとですね、
うんうんうん、
その後4月のこのダブル選に続いて7月に参院選じゃないですか、はい、
そうですね、控えてますね。
ですよね。でその参院選がの一つの大注目は、これも近づいてきたらみんな書き立てるに決まってるんだけど、
はい、
憲法改正の問題で、うんうん、
はい、
果たして3分の2の改憲勢力を維持できるかどうかっていう問題なんですよ。
あ、
で、現状はどうなってるかっていうと、はい、242議席のうち162以上必要なんですけど、必要なんですが、そうですね、
はい、
現状は自民公明の与党プラス、うん、
プラス
維新の勢力、
はい、
今維新が12人希望が3で合計維新希望会派は15、うん、
はい、
持ってるわけですけど、この15がないと3分の2が確保できないんですよ、
はい、
参院で改憲勢力が、なので、うん、その前哨戦がこの4月7日のダブル戦プラス議会戦ということになって、
はい、
これの行方によっては維新が退潮して議席を失う、まあ、それでなくても自民党は前回勝ちすぎだから、
そうなんですよね、
前回並みに勝つのは難しいってよく言われてるじゃないですか、
まあ、今回の改選の議席っていうのは2013年に前回選挙をやってる議席なんで、はいはいはい、まあ、政権が発足した直後ですごく勢いがあった時ってことですよね。そうなんですよ。
だからあの時勝ちすぎているので、
はい、
それでなくても今回少し減らせるのは当然だろうっていうふうに思われているところに、維新までが体調勢いが弱まってくるとなると、
はい、
これ3分の2の確保は難しくなり、そうすると実情憲法改正発議がですね、発議ができないということにもなりかねないんですよ。だから当然安倍官邸としてはですね、
はい、
こんなダブル戦なんてやめてくれっていうことはずっと言ってきたわけですね、
で
菅官房長官なんかはこの松井さんたちに、
はい、
まあ、とにかくやめてくれと、公明党と喧嘩してるんでしょと、公明党との話は私がなんとかまとめるからと言ったのに、松井さんはそれを拒否し、うん、
はい、
まあ、死んでも死にきれないというセリフを残してダブル戦に突入と、
はい、
いうことなんですね。
もうだからこれに関しては官邸何も言えないっていう感じになっちゃってますね。
あ、まあ、そのだって自民党今の、ね、冒頭の、そもそものニュースであるように自民はこれガチンコで、
はい、
維新と戦うということで今度小西さんって方を擁立されたわけなので、
うん、
まあ、そこは喧嘩してますよねと、
はい、
それから公明党とも、ね、大喧嘩なんですよ、
はい、
だってそもそもなんでダブル選挙になったかって言ったら、松井さん維新はですね、11月に住民投票なんとか持ち込みたいと、
はい、
それで承認が得たいと、
うん、
つまり彼らは今議会で過半数を維持していないの で、
そうです、ね、
公明党の賛成がなかったら、
はい、
その話がまとまらない、
住民投票までいかない、まあ、
いかない、なのところが公明党が反対したからふざけんなと言って
なんか、
ね、ダブル戦になっちゃったわけですよ。
そもそものらりくらりとしていて、
そうそうそう、
で あの法廷協議会で結論が出たらそれをちゃんと住民投票にかけるって約束したじゃないかって維新は言うんだけど、いやそんな約束をしてませんよって公明は言っている。
任期中っていう意味がね、議員、はい、どういうことだとかさ、もう本当に細かい話だけども、要するに要は維新と公明が大喧嘩したからなんですよね、ということですから、大阪ははっきり言って維新包囲網なんですよ今、自民公明その他立憲も国民も共産党 も共産党もということですから、これは大阪はなかなか厳しい情勢。でそのことがもしかしたら安倍政権にも会見話のところで直撃しかねないと、
いやそうなってくると、
そうなんです、危ないんですよ、
ね
まあ、はっきり言ってこれもしもですよ、県知事か市長か負けたりしたらですね、維新はおしまいです、はっきり言うけど、
あ
もう政党がなくなっちゃう、これは実はこの間あの、足立さんっていう維新の衆院議員さんとある番組でご一緒して、まああのいやこれが明らかになったその夜だったんだけど、ある番組でご一緒したらもう私はなくなるって言ったけど、足立さんも一緒、これはもう終わりだと、もし負けたらね、だからさすがにそこまでないとは思うけど、
まあ、今だって、あの、府と市のトップが、まあ、同じ会派から出ているということがあって、あの、府市の協調がうまくいっていると、大阪メトロというものができたりとかいろいろやってるけど、ここがバラバラになっちゃうと昔と同じ不幸せになっちゃう。だから全然うまくいかない。
その通り。だから、そもそもなんで都構想が ここまで推進してるか、例えば大学なんかも一緒になるってことが決まってるわけですよね、
府立大と市立大ね、
それは今おっしゃる通り、府知事と市長が同じ維新だからなんですよ、今回両方負けたらもちろんだけど、片っぽでも負けたらですよ、これはこの話がまとまらなくなっちゃうから、実用大阪都構想おしまいなんですよ、となると維新は相当マイナスだし、ましてや府知事と市長が両方とも負けるなんてことになったら、これはもう政党と維新という政党自体がおしまいですという局面なんですよ。
4月7日は天皇さん、
そうそうそう、まあ、ただまあ一言言えば、あの大体政治選挙っていうのは、この手のもう断崖絶壁を背負わないと勝てないっていうのもそうなんだ、正しいんですよね、
腹をくくらない
と、そうそう、だからこれは断崖絶壁だよっていうことをどのぐらい有権者にアピールできるかにかかっているなと、もしもだからこの話あまりにこれ通り通り、もうすでに野党側はまあそう言ってるわけですけど、あまりに通り通り悪みたいな話が浸透してしまったら、これは維新に非常にアゲンストの風が吹くと、
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、大阪のこのダブル選挙についてもいろいろいただきますよ、館林の48歳サバカンさん、辰巳さんに断られた自民党は副知事の元副知事の擁立だそうですね。まあこれ、大阪の選挙というと人気投票の面もあると思うんですが、一般への知名度が重要な気がしますと、いただきました。
そうですね、まあ、高齢さんという方はまあ元副知事、橋本松井時代の元副知事ということだけど、まあ、知名度はまあもう一つだけど、行政手腕、行政の経験はあるのと、それからその副知事の要職にあった方が実はもう都構想は一遍おじゃんにしたいと、いうようなことを言ってるってのは、まあ、それなりにインパクトはありますね。
たくさんのメールツイッター今日もいただきました、どうもありがとうございました。